11月の最後の手術例内を始めましょう。さあ行きましょう。賛美歌の96番です。これは全て歌いましょう。
死に至るものと裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
もう一つ賛美を下げましょう。賛美歌の94番です。
では3番はこの中で歌いましょう。
詩編の146ページです、太字のところを私が先に読みます。太字のところを皆様が後で読みます。最後のところは読み合わせましょう。それでは購読いたします。詩編146ページ。ハレルヤ、私の魂よ、
主を褒めたたえよ。
私は生きている限り主を褒めたたえよ。
命のある限り私の神に褒め歌を歌おう。
君主たちに頼ってはならない、
救いのない人間の子に。
その息が絶えるとその者は己の土に帰り、
その日のうちに彼の諸々の計画は滅び失せる。
幸いなことよ、ヤコブの神を助けとし、
その神主に望みを置く者は、
主は天と地と海とその中の一切を作ったこと。
常しえまでも真実を守り、
虐げられる者のために裁きを行い、飢えた者にパンを与える方。
主は囚われ人を解放される。
主は盲人の目を開け、主はかがんでいる者を起こされる。
主は正しい者を愛し、
主は在留異国人を守り、みなしごとやもめを支えられる。
しかし主は悪い者の道を曲げられる。
主は常しえまでもつべ収められる。ご一緒
に。シオンよ、あなたの神は世々にいます。ハレルヤ。
祈りの席を持ちましょう。まずお座りしてシールを切りましょう。
お祈りしましょう。幸いなことよ、ヤコブの神を助けとし、その神主に望みを置く者。ハレルヤ、天の父なる神様、心よりあなたの皆を私たちは褒めたたえます。あなたこそ賛美を受けるにふさわしい方です。あなたはその作られたものを愛し、人の子を罪の中から、滅びの中から救い出さんとして、あなたのただ一人の御子イエス・キリストを私たちのためにくださいました。キリストの十字架の贖いによって、そして復活によって、私たちの罪が全て処理され、許され、またその束縛から自由にされていることをありがとうございます。私たちがその束縛から自由にされ、地上の人生においてもいよいよあなたに近いものとされるように、あなたが豊かに私たちのうちに御霊を注いでいてくださることを感謝いたします。寒い日が続いておりますけれども、心の中でも健康が保たれていることをありがとうございます。またこうして時と心が備えられ、ここで礼拝を一つになって捧げることができることを心より感謝いたします。クリスマスをアドベントに入りましたが、その季節の名前のごとく、あなたがその御子を今ひとたび私たちの御子にもさせてくださると、私たちは信じ、その来臨を待ち望む季節を持っております。どうぞ私たちの心が主よ来てくださいと、あなたに向かって呼ぶことができますように、私たちの心の目をあなたに向かって上げさせてください。弱い、崩れやすい心ですが、あなたがどうぞ引き上げてくださって、あなたの光の中に、あなたの愛の中に、あなたの許しの中に、私たちが置かれていることを本当に心から喜ぶことができるように、この礼拝どうぞこの祈りその日も豊かに祝し、私たちが心を開いてあなたに向かって本当に隠しどころなく思いを込め、そしてあなたに祈り、そしてあなたのおっしゃる通りに身を傾けることができるように心を整えていただきます。それでは一週間、あなたが私たちの周りを歩みを守ってくださったことを
研究員に演奏を歌いましょう。お立ちください。
Thank you.
13章ですね。今日の聖書の箇所は
新約聖書の95ページマルコの福音書13章28節から37節です。お読みします。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって剥がれてくると夏の近いこともわかります。そのようにこれらのことが起こるのを見たら人の子の戸口まで近づいていると知りなさい。まことにあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうならばこの時代は過ぎないので、この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも思うと知りません。ただ父だけが知っておられます。気をつけなさい。目を覚まし注意してください。その定めの時がいつだかあなた方は知らないからです。それはちょうど旅に立つ人が出かけに、しもべたちにはそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。だから目を覚ましてください。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方かわからないからです。主人が不意に帰ってきた時眠っているのを見られないようにしなさい。私があなた方に話していることはすべての人に言っているのです。目を覚ましてください。以上です。
ありがとうございました。それでは御作牧師より目を覚まして待ちとしてお世辞を聞いていきましょう。
今日の天気予報は雨でしたね。ですが雨が降らずに守られたことを本当に感謝だと思います。改めまして皆さんおはようございます。今日もご一緒にこのマルコの福音書が語っているイエス・キリストの言葉を私たちは心に覚えたいと思います。今日の説教題は目を覚まして待てとつけました。別にこれは今日の説教中は寝てはいけないということではありません。お疲れの方は、ぜひゆっくりお休みください。膝掛けもありますのでね、足元寒いときは、ご自由にお使いください。羊がついております。数字付きの羊がついておりますので、あれを数えるとよく眠れますので、教会っていうのはある意味安息日、日曜日の礼拝っていうのはある意味安息日なので、やっぱ疲れに来るんじゃなくてこう休みに来ると、その中で、ゆったり、心を平安にされて、死の前に安息するっていうのは大事な礼拝の態度でもあります。さあ今日、お開きしているこの聖書箇所はですね、イエス様が、目を覚ましていなさいっていう言葉が何度も出てきます。3度目を覚ましていなさいという言葉が出てきました。33節、35節、そして37節で繰り返し繰り返し目を覚ましていなさい、イエス様が目を覚ましていなさいっていうのは別にクリスチャン寝ちゃいけないっていうことじゃないですね。 毎日毎日徹夜して受験勉強を頑張ってらっしゃる方、レポート頑張ってらっしゃる方も、そういう方はちゃんと寝る時間を見つけて休んだ方がいいです。でもイエス様がここで目を覚ましていなさいというのは一種の例えなんですね。でどういう例えなのかというと、34節にその例えがあります。旅に立つ人が出がけにしもべたちにはそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。だから働き人がいて、その何か仕事を任されている、で門番には目を覚ましていつ主人が帰ってきても門を開けることができるように目を覚ましていなさいと言われているわけです。でこの例えは私たちの現在のクリスチャンの信仰生活のことを話しています。もう4週間でクリスマスがやってきますけれども、今日はアドベント第一進出1本目のろうそくに火が灯されました。私たちはこの時期を毎年毎年繰り返し守りながら、イエス・キリストが一番最初にいらっしゃった今から大体2000年前の第一来臨と呼ばれる最初目のアドベントですね、それと今度は2度目にやってくるセカンドアドベント、その2回目の来臨を私たちはその間で待っているわけです。でその時の私たちの待ち方が今日のところでちょうど教えられている。なんという素晴らしいタイミングなんでしょうね。神様のなさることは本当に、時にかなって美しいと伝道者の書に書いてあるけれども、でも本当に今日ここで私たちにはふさわしい御言葉が与えられているんだと思います。今日のところでまず私たちは、時を読みなさいということを最初に言われていることを注目したいと思います。28節を見ますと、イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことが起こるのを見たら人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。誠にあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがない。イエス様はこの28節よりも前のところで、様々な地上に苦難が現れ、そして人々の心から希望の光が失せ、そして、様々な、天変地異が起こったり、偽キリストが起こったり、戦争や戦争の噂、飢饉、そのような出来事が起こる中で、時の印をしっかりと見落とすなと最初におっしゃいました。イチジクの木を見たら、枝が柔らかになって葉っぱが出てきたら、ああもうじき夏なんだなということを気がつくでしょう。だからそういう出来事が起こってくるならば、イエス様の来臨が近いということを知りなさいと言われているんですね。確かに今の時代はイエス様がいついらっしゃってもおかしくない時代だと思います。戦争と戦争の噂はもういつもありますね。そして日本は地震の不安におののいています。九州でも東北でも大地が揺れて、そして余震が続き、そしていつ大変なカタストロフというかね、終局が訪れるかというふうにみんなが震えおののいている。そしてそういう中でどっかで人々の心から愛が冷めていく。今物が豊かになりましたね。日本第二次世界大戦の後は物がなかった。物がない中でもなんとか家庭を温かいものにしようとお父さんお母さんは頑張って子供たちに一生懸命愛情を注ぎました。物はなくてもお互いに愛し合う道はあった。ところが今は逆に物が豊かになり、経済的には繁栄し、そして持ってる人はすごく持ってるらしいですね。つい先日アメリカでのことを聞きました。ハーバード大学ですね、大学院だったかな、1年間 といっても10ヶ月しか勉強期間ないんですが、その10ヶ月の勉強をハーバードでするのに4000万円かかるっていうんですね。だからそれくらいのセレブな方々しかその大学にはいくら能力があっても通えないと、そういうことになっているそうです。でアメリカのトップの方の大学は軒並みそんな状況になっているということを聞きました。まあ、日本ではそこまで言っていませんけれども、それだけの、全世界から見たら非常に物やお金が豊かに潤っている中で、人々が飢え、乾き、そして道を失い、そして、どのように生きたらいいかわからない。逆に力のあるものが正義で、力のないものはいなくてもいいんだ、まあ、そういう空気がわーっとこう流れているのを私たちは感じます。あの相模原でのですね、施設の事件なんかも、ああいうそういう流れの中でこう考えを、道を誤った人が起こしてしまったんでしょう。彼はそういう何もできない人たちは生きている価値がない、まあ、そういうふうに思って殺してもらったわけですから、やっぱりそういうことを見てくると、物が反映した真ん中でどこかで本当の光が失せているんだということを私たちは思うわけです。まことにこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい、キリストの来臨が間近に迫っていると思っても間違いはない。アドベントっていう言葉、今教会でこの時期使いますけれども、もともとは来るっていう意味なんですね。ラテン語です、アドベント、アドベントスっていうんですけど、いらっしゃるっていうことなんです。で、私たちはイエス・キリストが2000年前にやっぱり今と同じような混乱した世相の中で、あのイスラエルの国にいらっしゃったことを知っています。そして人々の身勝手な、そしてこの世のものだけ追いかけるような、そのような生き方の中でキリストが十字架につけられていったことを私たちは見ています。でも同じような心は今もあるんです。このような心の真ん中にキリストが来てくださって、そして救いを実現してくださることを私たちは待ち望まなくてはいけない。ですからアドベントのことを対抗ってとも言うんです。来られることを期待し、そしてそれを待ち望むということで、私たちは今アドベントを守っています。私たちは時の印をしっかりと見出し、そして今がどういう時代なのかというのをしっかりと見定めなければなりません。2番目に、今日の聖書箇所から私たちが目を留めるべきことは、私たちがイエス様の留守を任されているということです。イエス様はお留守っていうのはなんか変な感じがします。イエス様は、見よ、世の終わりまで私はあなた方と共にいますとおっしゃいました。でも目に見える形のイエス様は今地上にはいらっしゃいませんよね。天に昇って父なる神の右の座に、力の座に着座されている。全ての主権を持った形で今イエス様は天にいらっしゃる。地上では私たちは聖霊という方を、信じる者が心の中にいただいてクリスチャンとして歩んでいます。でも目に見える形でのキリストは私たちには見えません。私たちは留守番してるんですね。34節を見ますと、しもべたちにはそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせたと書いてあります。そして門番には目を覚ましているようにと言いつけた。そのようなもの状態なんだと、イエス様は教えていかれました。これが私たちの信仰の置かれている状況なんです。主人であるイエス様が今私たちのもとに目に見える形ではいらっしゃらない。もちろん聖霊によって私たちはそれを見ることができるし、信仰によって私たちはそれを感じることができます。うちの教会では皆さんに祈りのノートをつけるようにって推奨してますよね。で、祈りのノートをつけている人はその祈りのノートがどのように聞かれていくかっていうのを目で見てます。黄色のダーマトグラフでね、あの色鉛筆で、こう叶えられた祈りを聞かれたと 言う祈りをこう祈るってことを大体、まあ、9割以上はいきますね。大体あの黄色くなっていきます、まあ、それはあの幸せの黄色い祈りのモードなんですが、でも私たちはそのように信仰によって、そして聖霊によって主が共にいてくださることを知ってます。でも私たちは主ご自身と今お会いしているわけではない。そして私たちは仕事を割り当てて責任を持たされているとここで教えられています。イエス様は私たちと確かに聖霊によって共にいてくださって、私たちを守り導き教え戒めてくださっている。けれども肉体を持って復活して 天に昇って神様の右に座られている、その目に見える姿では私たちと共にいらっしゃるわけではありません。私たちはその方がもう一度やってくることを信じ、そしてそれを期待している今のクリスチャンライフなわけです。だから私たちはどんな仕事を割り当てられているんでしょうか。そんなの割り当てられたら覚えないし、あ、教会でお皿洗いやってるとか、ね、司会やってるとか、ね、総額やってますとか、ね、そういう仕事っていうことではないです。この実は責任っていう言葉ですね、星印がついてますね。 で直訳は権限を与えっていう言葉が使われてるんだ。責任じゃなくて、権威っていう言葉なんですね。それぞれ仕事を割り当てて権威を与えている、そういうのが直訳なんだ。だったら直訳で訳しとけって思うんだけど、なんで責任なんて訳し直しちゃったのか。神様は、イエス様は私たちに権威を与えている。私たちが預けられている権威っていうのは一体どういうものでしょうか。私たちはどんな権威を与えられていると思いますか。イエス様が十二使徒たちに、私はあなた方に権威を与える、あなた方が地上で結ぶならそれは天においても結ばれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれている、そうおっしゃいました。あの時にイエス様は弟子たちに、地上でこれから使徒たちを通して教会が広がっていくけれども、その教会に地上で人を神様と結びつける働きを任せるとおっしゃったんですよ。私たちはこの三郷の地で、教会を始め、そして今こうして多くの方がここに集っています。もっと増えるといいと思います。でもそれは私たちが任されている働きをしているんだということを私たちはしっかりと意識する必要があります。仕事を任されているのにその仕事をほったらかしてどっか行っちゃうんだったら、まあ、仕事放棄って言ったらね、それは主人から怒られますが、でも私たちクリスチャンになった時に、クリスチャンっていうのはそういう責任を任されている、権威を任されている存在なんだっていうことを覚えて胸を張ったらいいと思います。なんかね、クリスチャンは世の人たちよりも本当に罪深いものでございます。いや、そうなんだけどどっかの牧師がね、ネットで書いてましたね。クリスチャンっていうのは別に敬虔な清らかな人たちが教会に集まっているんではありません。世の中の中で本当に自分の罪を真っ先に自覚して、自分は悪いやつだな、罪深いやつだなって思った人たちが教会に集まってるんです。だから教会に来るときに期待しないでと。また、いらっしゃる方もどうぞ遠慮なくいらっしゃってくださいってブログに書いてまして、いやもう本当そうだなと思うんです。私たちはある時、私たちは人生の問題にぶつかって、そしてこの生きるのに難しさを感じて教会にやってきます。そしてそこでイエス様と出会って、その問題から許され解放されていきます。でもその中で私たちは、ああ自由になった、許された、これでも大丈夫だと思うと同時に、
その解放の働きを今度はじゃああなたがやってねと、イエス様に任されているんだっていうところに気がつく必要があるんだと思うんですね。イエス様は私たち一人一人に権威を与えたんです。あなたが誰かをイエス様のところに連れてきて、そして信仰の手ほどきをして、そしてイエス様と出会わせるならば、それは天においてもつながれておる、そのような権威があなたに与えられているんだ。つまりあなたは地上ではイエス様のエージェントなんだ。イエス様はこの例えでおっしゃってはいないでしょうか。私たちは地上で神様と人を結びつける働きをしています。そしてそのために私たちは必要な権威を与えられる。あなたが地上で結びつけるなら、それは天においても結ばれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれる。まあ、考えてみれば恐ろしいことですよね。要するに私たちが伝道しなければみんな滅びるって。そしてその責任はある意味私たちに委ねられているということなんです。私たちは本当に、おのぎながらイエス様、どうぞ私を通してあなたの御業を行ってください、どうぞあなたを知り、あなたを信じ、そしてあなたによって救われる人たちを起こしてくださいと私たちは祈らずにはおられません。だって祈り抜きに伝道が進むわけないわけですから。だってあなたは格別他の人たちよりも立派なわけではない。他の人よりも、まあ、有能な人いらっしゃいますよ。ごめんなさいね、有能な方も人間的にはいらっしゃるけど、でもあなたはいくら頑張ったって、いや私もそうですが、人っ子一人救えないんですよ。人を救う力は人のうちにはない。でも私たちは心に聖霊を持っている。その聖霊によって私たちが祈り、聖霊によって愛の言葉を語り、聖霊によって一歩踏み出すことで、神様は、イエス様は私たちを通して働かれる。その権威を、その責任を私たちは委ねられているんだ。ですから私たちはこのしもべたち、それぞれ仕事を割り当てられたしもべたち、そして目を覚ましているように言いつけられた門番のように、どっかでやはり目を覚ましている、そのような自覚を持っている、そのような委ねられたものを決してないがしろにしないで目を開いているもので、ありたいと思います。私たちはそのように教会を成長させ、イエス・キリストのもとに人々を導き、そしてその人たちを主のしもべとして育成し、そしてその人たちが今度は自ら神から権威を授けられて世に出ていけるように、私たちは教会を成長してさせていかなければならない。それが私たちの戦いなんです。でもそれは決して優しいことではありません。罪ある人間です。自分勝手な人間です。集まってきます。揉め事が起こります。厄介なことが起こります。そういう中で人間的に言ったら私たちはなかなか愛し合うのが難しいものです。でもそんな私たちもどっかで目が開かれて、そう、この人もイエス様の十字架の血潮の力によって変えられるはずだ、この人も神の子らしく、まあ神の子のように成長遅いかもしれないけど、神の子らしく、神の子じゃなくて、ね、成長してイエス・キリストに似たものに変えられていくはずだ。どっかで私たちは信仰の立場に立ちながらそこに目を開かれていく必要があります。私たちが礼拝に集い、説教を聞き、そして聖餐に預かり、そして神の御言葉によって養われて、その祈りの共同体を築いていくことです。私たちは、今戦わなければなりません。その戦いは外にあるこの地上の国でもないし、それから、キリスト教に反対するような人々に対してもありません。私たちの内側にあります。私たちはこのしもべたちのように眠ってしまいがちなものです。この仕事を任された しもべのように責任を放り出してしまいがちなものです。でもそんな私たちがその神の愛を、独り子の命をさえも犠牲にして私たちを救ってくださった神様の愛をいつも覚え、そしてそのことを心に刻み、人間の罪によって教会にさえも入ってくるかもしれないさまざまな、この地上の争いを、その私たちをいがみ合わせようとする力に対して私たちは戦っていかなければならないということです。そのための私たちに与えられた権威を私たちは使っていく以降ではありませんか。さあ3番目に、私たちは門番に例えられています。門番、門番こそが目を覚ましているようにと命じられています。門番というのはまず家を守らなければなりません。泥棒が入ってこようとしたらそれを防がなければなりません。まあ、ゲリラはあんまり日本では来ないかもしれませんが、まあ、結構三沢の人って喉がね、結構玄関鍵かけない人多かったね。最近はちょっとそうでもないかな。教会のそこの隣の空き地ね、昔畑だったんです。畑なんだけど地主さんがその放水路の向こうに住んでるんです。で、畑やってたら夜中にね持ってっちゃうんだって、いろいろそれで、ある時はもう見張りをやったりしたんだけどもくたびれちゃって、でも畑やめたっていうことで空き地になってるんだそうですよ。そんなことだったらその空き地教会で貸してくれませんか、芋でも作るかって言ったんだけど、難しいな、うち神社もやってるからさみたいなことでね、それででも神社なくなっちゃったね今度は貸してくれるかもしれませんけど、私たちはどっかでやっぱり自分の身を守ろうとします。私たちが、守らなくちゃいけないのは、教会がそういう悪いものによって、大切なものを奪い取られないように守らなければならないということです。別に教会にはそれほど高価なものは、まあ、ちょっとはあるけど、食洗機あるんですね中古だけど、私前元の教会で使ってたやつなんですけど、もうさちょっと錆びきてますけど、とりあえずちゃんと動くやめます。でも教会が守らなくちゃいけないのはピアノでもギターでも食洗機でもないんですよ。教会が守らなくてはいけないのはこの教会の実質です。教会の実質っていうのは私たちの中にいつもキリストの愛が満ち満ちていることですね。私たちはどっかで目を覚ましていなければなりません。イエス様が来られた時に本当にこれ私の教会かとおっしゃるような教会にならないように、教会はキリストの愛の宿るところでなければなりません。誰かがやってきてね、あなた方の間に愛を見出すことができれば、そのことによって人々はあなた方がキリストの弟子であるということを認めるのですとイエス様おっしゃいました。私の弟子は愛の人でなければならないとイエス様はおっしゃった。誰かが教会にやってきた時ね、いやいい雰囲気ですね、ここに来るとほっとしますよ、ここにいると本当に自由にできます、心安らぐんですとおっしゃったら本当に感謝です。あの時ね、教会に入ってきて、この教会に入って後ろの椅子に座った途端に涙が溢れて仕方ありませんでした、なんだかわからないけれども神様がここにいるって分かりました、そうおっしゃった方もある。本当にベッドに来ない方がいらっしゃってこの礼拝に加わって、ああ本当にここは神様いらっしゃるんだなってそう感じた、ありがたいことです。教会っていうのはそのようなキリストの香りとキリストの愛がそこを覆い、そして流れているところでありたいと思います。でも私たちは目を覚ましていないとそこにいろんなものが入ってくることを知っています。地上の価値観が入ってきます。地上では誰がどれだけ奉仕したか、誰が一番有能だったか、 誰が一番犠牲を払ったか、そういう競争原理が入っています。人の目の前に自分を誇り、そして他の人よりも自分の方が、そのような思いで自分が偉くなるために周りでは競争しています。でもあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間ではキリストの一番弟子になりたかったらしもべになりなさいと教えられています。他の人を自分よりもいつも優れたものと思いなさい、そう教えられています。互いが互いを重んじ、そして自分よりも優れた存在として互いを認め、そこに神の愛を流していくことができれば、教会は素晴らしい愛の共同体になっていると思います。主人が帰ってくる、その時に私たちは目を覚ましている教会でありたいと思います。それがいつなのか分かりません。35節には、夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方か分からないぞとイエス様はおっしゃいました。イエス様がいつ来られても大丈夫、そのいう状態にしておきなさいと言われています。ちょっと旧約聖書を一箇所挙げておきたいと思います。マラキ書、旧約聖書の一番最後で、新約聖書のちょっと前、マラキ書っていうのがあります。この新改訳第3版だと1567ページ、3-13、マラキ3-13、そこに世の終わりに、どういう人たちが、出てくるかっていうことがね、そこに語られているんですよ。マラキの 3-13 から18のところです。あなた方は私に堅苦なことを言う、と主は仰せられる。あなた方は言う、私たちはあなたに対して何言いましたか。あなた方は言う、神に仕えるのは虚しいことだ。神の戒めを守っても万軍の主の前で悲しんで歩いても何の益になろう。今私たちは高ぶる者を幸せ者と言おう。悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れる。世の終わりにそういう堅苦なことを言う人たちが現れると言われています。神様に仕えたって虚しい、神様の戒めを守っても何の益になるか。高ぶってる人は幸せだ、悪を行っても美味しい汁吸えるんだったらそれでいいじゃないかという人たちが、世の中に蔓延する。私たちの周りには、まあ、私たちの中にはいないと思いますけど、周りにはこういう人たちがたくさん現れる。でもその時に主を恐れる者たちはこのように語り合うんだと言われています。16節ですね。その時主を恐れる者たちが互いに語り合った。これ天使とも言われています。主は耳を傾けてこれを聞かれた。主を恐れ、主の皆を尊ぶ者たちのために主の前で記憶の書が記された。彼らは私のものとなる。万軍の主は仰せられる。私がことを行う日に、これが世の終わりの日のことですね、私の宝となる。人が自分に仕える子を憐れむように、私は彼らを憐れむ。あなた方は再び正しい人と悪者、神に仕える者と仕えない者との違いを見るようになる。世の終わりの中でこそ、そしてそのような高ぶる者たちが神様に対して逆らうのを何とも思わなくなる、そんな時代だからこそ、神に従う者たちがはっきりと目立つようになるんだと言われているんですね。私たちはこの世の終わりとも言えるようなこの社会、この時代の中にあって、キリストの教えに従い、愛の共同体を守っていきます。そこで私たちはこの世にその違いを表すものになっていくんだと言われています。もちろんその時が、イエス様が戻ってこられる時がいつなのか、再臨によってこの世の終わりがいつ来るのかっていうのは天の父しか知りません。でも私たちはその終わりが近いということを予感するような時代に生きています。そのような中で私たちは目を覚まさずにいる、ある種の緊張感と そしてまだ来ないのかというその忍耐の中にあってイエス様がいらっしゃるのを思います。そして私たちは神に従う者らしさをはっきりとこの世にあって示していく必要があります。いつだっていうのは分かりません。でもその時を神様が支配しているということを覚えて私たちは十分だと思います。その時私たちは心の中に神の民らしさをしっかりと保持した状態でその日を待ちたいと思います。マタイの福音書の25章には油を絶やしてしまった娘たちのことが出ています。あの例え話ね、皆さんご存知だと思いますけど一応開けとく。マタイの25章ですね、そこに例え話が出てきます。10人の娘たちが花婿を出迎える準備をしてました。ところが5人が愚かで5人は賢かったと。愚かな娘は灯火は持っていたが油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持ってた。花婿が来るのが遅れたので皆うとうとして眠り始めた。ところが夜中になってそれは花婿だ迎えに出よと叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください、私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えていた。いいえ、あなたに分けてあげるには到底足りません。それよりもお店に行って自分のを買いなさい。そこで買いに行くとその間に花婿が来た。用意できていた娘たちは彼と一緒に婚で祝宴に行き戸が閉められた。この例え話聞いてね、どうしてこの賢い娘たち不親切じゃないか、分けてあげればいいじゃないかってね言う人がいる。でもこれはこの灯火の油は聖霊の油なんですよね。それは決して他の人に譲ることができないものなんです。一人一人が心の中に聖霊を持っていて、そしてその聖霊の油の炎をいつも絶やさないように灯し続けていなければ、キリストが来られた時に何とかしようと思ってジタバタしても間に合わないということです。その灯火の油は一人一人が持たなくてはいけません。一人一人が保持しなくてはいけません。そしていつ来られても寝ぼけていても大丈夫な状態にしておかなくちゃいけない。それは生活の習慣で身につくものだと思います。いつも家の中をきれいにしておく、そしていつも玄関先を整えておく。そうすればいつもお客さん来ても大丈夫、そのようにしている賢い主婦の方々はいらっしゃると思います。でもごったごたにしておいてお客さん来たらちょ待ってくださいってバタバタやってるうちに不機嫌になってお客さん帰っちゃう。私たちも主がいらっしゃる日をそのような良い賢い娘の心配を持って過ごして、お迎えしたいと思います。祈りましょう。天の父よ、あなたはご自分の主権の中でその日を定めていらっしゃいます。今日はアドベントです。あなたがもう一度御子をこの地上に来させなさる、その二度目のアドベントを私たちは待ち望んでいます。私たちの中にいつも御霊の炎を燃え続けさせてください。私たちが油を絶やすことなくその日を待つことができるように、また不意に襲ってきても良いようにその日のためにしっかりと信仰の火をいつも絶やさず、祈りの香りをいつも絶やさず、愛の火をいつも消さずに保っていることができるようにしてください。あなたの御子の来臨を私たちはこのクリスマスに二度目の来臨を心より待ち望みたいと思います。どうぞ主の愛が満ち溢れた教会としてこの群れを育ててください。一人一人にあなたからの祝福がこのクリスマス豊かにありますように。 委ね感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、では歌いましょう。賛美歌の122番を歌います。緑も書き7番の それでは共に心を合わせ主の祈りを祈りましょう。祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖会祝祷をもって礼拝を閉じましょう。豊かにありますように。アーメン。